新聞の投書欄にこういうものがありました。病院の受付におじいさんが受診のためにやってきた。受付の人が今日は何でいらっしゃいましたかと聞いたら、自転車でと答えていたんだ神様の恵みの御座にはただイエス・キリストの御名によって行くことができます。今日もイエス・キリストの御名によって御言葉に耳を傾けていきたいと思います。アメン。詩編の63編をお読みいたします。ダビデの賛歌。彼がユダの荒野にいたときに、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三つ葉の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。アメン。先週3月4日の月曜日に、ユダの荒野で珍しいコインが発見されたというニュースが世界中に発信されました。それは紀元132年頃のバルコクバの乱の時代のコインでありまして、祭司エリアゼルと刻んでありました。これはすごく大きなニュースだったんですけれども、イスラエルのニュースはあまり日本では報道されていませんが、でも今日の表題に出てくる、この63編の表題に出てくるユダの荒野では、実は今も発掘調査が行われているわけであります。このユダの荒野というのは視界の西側にあります。ダビデ王は息子のアブシャロムが反乱を起こしたときに、このユダの荒野に逃げたわけです。その時のことは旧約聖書のサムエル記第2、15章以下に出てまいります。今日の詩編の箇所はですから、この時のことが背景にあると考えられるわけであります。もっともダビデがユダの荒野に逃げたのは、アブシャロムが反乱した時だけではなく、サウル王が命を狙った時もユダの荒野に逃げたわけです。しかし11節を見ていただきますと、王という単語が出てくるわけです。ダビデがサウル王に命を狙われた時は、ダビデはまだ王ではなかったわけです。その時はダビデは王ではなかったので、ここに王と出てくるということは、すなわちダビデが王になった後の話、要するに息子のアブシャロムから命を狙われた時がこの背後にあると考える方が自然であるということであります。私がアメリカ留学時代によく賛美した賛美の一つに、リッチ・モーリンズという人が作りましたステップバイステップという賛美があります。歌詞を訳しますとこんな感じになります。神よ、あなたは私の神、私はあなたを賛美します。朝ごとにあなたを求め、あなたの道を歩むことを学びます。一歩一歩あなたは私を導かれ、私は生きている限りあなたについていきます。 Oh God, you are my God, I will ever praise you. Oh God, you are my God, I will ever praise you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you lead me, and I will follow you all of my days. まさに今日のこの詩編を土台とした賛美だと思うんです。Oh God, you are my God. 神よ、あなたは私の神と個人的な関係がここで歌われております。表題を見ていただきますと、逆境の中でダビデは神様との個人的な関係を深めたと言えると思うんです。先ほども言いましたように、息子から命を狙われてですね、王宮を離れてユダの荒野で、Oh God, you are my God と歌ったっていうんです。私たちは自分ではどうすることもできないことに直面して、神を、あなたは私の神と神様との個人的な関係を深めていくというところがあると思います。神様と自分というこの一対一で向き合うことなく信仰を持つことはできないわけであります。そしてこの神様との個人的な関係の中で、ステップバイステップ、一歩一歩、神様は私たち一人一人に会うように、みんな同じようにではなくて、私たち一人一人に会うようにステップバイステップ導いてくださるわけであります。アメン。私はあなたを切に求めますと訳された単語は面白い単語でありまして、暁とか朝という意味がある単語なんです。それでギリシャ語七十人訳という訳では、私はあなたに対して朝早く起きますというふうに訳しております。主を求めているので、私は朝早く起きますというふうに聖書が言ってるわけです。要するに、それほどの強い思いで熱心に神様を慕い求めているという、そういう意味であります。私の魂と私の身が並べられているのは、日本語の表現で身も心も魂もという表現がありますように、全存在を意味している言葉であります。人間という存在自体、人間というこの存在自体が神様が作られたがゆえに、神様でなければ満たすことができない、そういうところがあるわけであります。ダビデが言いたいのは、神様のみが人間を潤す命の水の源泉であるということであります。しかし残念ながら、人は神様に求めるべき満たしを他の何かで埋めようとするわけです。お酒とか快楽とか仕事とか何かで満たそうとして混乱してしまうわけです。神様でなければ満たせないのにもかかわらず、何か別のもので満たそうと頑張れば頑張るほど満たされないということに気がつくわけです。衝撃的な表現でありますけれども、南ユダ王国がバビロン帝国に滅ぼされ捕囚していく直前に、神様がこんなことを言うんです。命の水の泉である主を捨てたからだ。どうしてあのバビロン捕囚が起こったのか、それは命の水の泉である主を捨てたからなんだと。神様が命の水の泉であります。この神様から離れて何かいいことがあるのでしょうか。先日アメリカの牧師がこんな衝撃的な発言をしていて、すごく驚きました。それはこのアメリカにおいて、2000年から現在に至るまで、この24年間の間に2300万人のクリスチャンがクリスチャンとして生きることをやめているという、そういう統計があるんだっていうんです。しかも教会に行かなくなったというだけでなく、不可知論者、 無神論者になってるんだっていうんです。つまり今まで教会に通っていたクリスチャンたちが教会に通わなくなるどころか祈ることさえしなくなってしまってるんだっていうんです。どうしてそんなに多くの人たちが教会からいなくなってしまったのか。このアメリカ人牧師の出した結論はこれだったんです。真の神の臨在を体験しなかったからだと。 They haven't experienced the true presence of God。 真の神の臨在を体験しなかったからだと。そしてこの真の神の臨在というのはキリスト教においてとても現実的な、とても現実的な側面なんだと。あまりにも衝撃的な発言でした。そして今回この詩編63編を何度も何度も読みながら、この発言がもう私の頭から離れないどころか響いてくるわけです。というのも今日のこの詩編でダビデが飢え渇いたもの、渇き求めたもの、それがまさしく神様の臨在だったからであります。ダビデは言います。2節ご一緒にお願いします。はい。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ています。アメン。実はこの節、この節の初めにだからと訳せる単語が入ってるんです。つまり一節の解決策として神の聖女で神を仰ぎ見ること、要するに一節の解決策として神様の臨在を求めたということがここで語られているわけです。つまり私たちがまず優先すべきことは聖女で主なる神を仰ぎ見るということであるということであります。聖女、それは礼拝の場所であります。礼拝の場所で主なる神様を仰ぎ見るということは、これは現実的な側面なわけです。仰ぎ見ると訳された単語は実はただ見るという単語ではなくて、預言者的幻に用いられる単語がここで使われているんです。私たちは毎週主の日である日曜日にこの礼拝堂に集まって共に主なる神様に礼拝を捧げております。この礼拝堂に集まって共に主なる神様に礼拝を捧げるということの意味は、私たちの霊の目が開かれて主を仰ぎ見る、誠の神の臨在を体験するということでもあるわけであります。パッション訳ではこの2節をこんなふうに訳しているんです。私はあなたの天の聖女に入るたびにあなたの力をもっと求め、あなたの栄光をもっと飲むために活力をもらっています。神様の臨在の中で私たちは神様の力と神様の栄光に満たされるわけであります。聖書の中で主なる神様を仰ぎ見た人物といえば、預言者イザヤが挙げられます。イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の6章にこのように記されております。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムが、セラフィムは天使のことですが、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。 すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃える盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう。誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。この箇所に、このイザヤ書の箇所に、主なる神様を仰ぎ見るということはどういうことかを4つのポイントで見ることができます。主なる神様を仰ぎ見るということは、まず第一番目に神様の清さを体験することであります。神様の清さ。天使たちは聖なる聖なる聖なる万軍の主と言いました。旧約聖書が書かれたヘブル語では最上級を表すときには単語を繰り返すんです。例えば平和、完全な平和、最高の、まあ、英語の場合モースト、ダモーストですけますけれども、このヘブル語の場合は2回繰り返せば最上級になるわけです。完全な平和と言いたければシャローム、シャロームと言ったら完全な、もう最上級の平和ということになるわけです。ですから最も聖なる方ということを表現したいならば、ここでは聖なる聖なると2回繰り返せば十分なわけです。ところがここでは3回繰り返されているわけです。これには意味があるわけです。どうして3回なのか。それは父、子、聖霊の三位一体なる神がここで表されているからであります。ただ興味深いことは、愛なる愛なる愛なる万軍の主ではなくて、聖なる聖なる聖なる万軍の主と天使たちが歌っていたということであります。愛なる愛なる愛なる万軍の主という表現に問題があったからではないと思うんですというのも、そもそも聖書の中に神は愛だからですと God is love と書いてありますから問題はないと思うんです。でも主なる神様を仰ぎ見るときに、天使たちは聖なる聖なる聖なる万軍の主と歌ってるんです。神様は本質的に聖なるお方だからであります。私たちそのことを忘れてはいけないと思うんです。もちろん神様は愛なる神様でありますけれども、聖なる神様なんです。俗なるものとは区別された汚れのない清いお方なんです。主なる神様を仰ぎ見るということは、ですからまず第一番目に神様の清さを体験することであります。主なる神様を仰ぎ見るということは、第二番目に自分の汚れを覚えることであります。自分の汚れを覚えること。預言者イザヤは当時のイスラエルで最も清い生活を心がけていた人物だと思います。預言者ですからそうだったと思うんです。ところが主を仰ぎ見たイザヤの反応、それは、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、だったんです。要するに聖なる神様のその臨在の中で、イザヤは自分の罪深さを認識したというんです。神様の清さの中で自分の汚れを感じない人は一人もいないと思うんです。 神様に対する聖なる恐れを持つことなく、主なる神様を仰ぎ見ることは不可能であります。主なる神様を仰ぎ見るということは、ですから自らの汚れを自覚することでもあるわけであります。第3番目に主なる神様を仰ぎ見るということは、許しを体験することであります。神様は天使を使わして祭壇の燃える炭をイザヤの唇につけて言いました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。人はただイエス・キリストの十字架の御業のゆえに、イエス・キリストを信じることで罪許されます。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、あの十字架にかかり死に葬られよみがえられましたから、イエス・キリストを信じる者は罪許され救われるんです。聖書にこのように書いてあります。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。私たちはみんな許しが必要であるということを謙遜に認める必要があります。完全な人など一人もいません。聖書ははっきりと言います。義人はいない、一人もいない。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。主なる神様を仰ぎ見るということは、ですから許しを体験することなわけです。でもここで終わらないんです。主なる神様を仰ぎ見るということは、第4番目に神様から使わされることとなります。聖書はこのように言っております。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。主なる神様を仰ぎ見るということは、主なる神様から御言葉を受け取って御言葉に生かされて派遣されることになるわけです。興味深いことに、新約聖書のペテロの手紙第一にこういう箇所があるんです。あなた方は神の子供なのですから、神に従いなさい。何も知らず欲望のままに生きた昔の生活に舞い戻ってはいけません。かえってあなた方を招いてくださった清い神に習い、あらゆる点で清いものとされなさい。主自ら、私は清いものであるからあなた方も清くなければならないと言われました。ですから主なる神様を仰ぎ見るということは、必然的に清めを追求する生き方へとなっていくわけであります。要するに主なる神様を仰ぎ見て欲望のままに生き続けることはできないということであります。主なる神様を仰ぎ見てこの世と調子を合わせていくことはできないということであります。主なる神様を仰ぎ見るということは、神様から使わされることとなるということであります。以上のことを踏まえまして、今日注目していただきたいのは3節の御言葉であります。3節をご一緒にお願いしたいと思います。詩編63編3節ご一緒にお願いしたいと思います。はい。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。 アメン。実はこの節の初めになぜならもしくは実にと訳せる単語があるんです。ですからこの箇所原文を直訳しますとこんな感じになるんです。なぜなら良い、あなたの真実の愛は命よりも、私の唇はあなたを褒めたたえる。立教大学の名誉教授月本先生はこんな解説をしているんです。作者は神の慈愛と人間の生命の価値を比較して見せたのではない。彼は人間にとってかけがえのない生命も神の慈愛の中に生かされて初めて躍動的であり得ることを確信し、それをこのような表現で告白したのである。月本先生が慈愛と訳し、新化訳聖書が恵みと訳し、私が真実の愛と訳しているこのヘセドという単語は聖書のキーワードなんです。それは旧約聖書においてイスラエルを選び、イスラエルの民との契約を守る神様の意思を表す言葉なんです。信仰者の魂を守り、これを生かす神様の意思とその働きを表す単語なんです。人は神様からの命の息を吹き込まれて生ける魂になったと聖書は言うんです。月本先生こんなように解説してるんです。生命が生ける魂として躍動するのはこの慈愛の力、真実の愛の力に触れた時である。その時人は神に感謝し、神を讃えて歓呼する。それとは逆に神との関わりが断たれた時、人は死者の世界に閉じ込められた人生を送らねばならない。この神様の真実の愛を体験したダビデは賛美を歌わずにはいられないと言います。4節もだからと訳せる単語から始まるんですが、このように書いてあります。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。両手を挙げてというのはサレンダー、まあ降参ということであります。神様を認めて神様降参します。あなたが全てですと。8節は直訳するとこんな感じになります。私の魂があなたの後にしがみついた、あなたの右の手は私を捉えてくださった。すごい面白い表現だと思いませんか。私の魂が神様の後ろにしがみついたら、実は神様が私を捉えてくださっていたんだと。さあリビングバイブルではこの箇所をこんなふうに訳してるんです。あなたの懐に飛び込めば右の手でしっかり抱きしめていただけます。右の手というのは力を意味しているわけです。神様の力強い御手で私たちが飛び込んだら抱きしめてくださるんだと、受け止めてくださるんだっていうんです。私たちが神様の懐に飛び込むならば、神様は私たちを受け止めて抱きしめてくださるんだと。これが神様の真実の愛であります。神様のヘセド、神様の慈愛、神様の変わることのない、動くことのない真実の愛であります。そしてこの神様の真実の愛を体験するならば、神様に賛美の歌を歌わずにはいられなくなるわけです。これが賛美の本質なわけであります。 ジョン・ビビアという伝道者がブラジルで持たれた大会にゲストスピーカーとして招かれた時の話であります。彼は初めてのブラジルということで興奮していたそうであります。彼を空港で迎えてくれた指導者たちはすごく熱心で、もうなんかこう期待していてですね、その熱意にもう旅の疲れも吹き飛ばされるようなそういう感じだったそうです。数時間の休憩の後、ビビア先生は通訳者と一緒に会場に向かいました。会場の駐車場はいっぱいで、ポルトガル語で賛美が歌われているのがもう外まで聞こえていたそうです。しかもよく歌われる、英語でもよく歌われている賛美がポルトガル語で歌われていてですね、もうすごくもうああというそういう感じだったそうでありますが、会場は4000人ほどの人で満員だったそうです。奏楽者も賛美リーダーもプロフェッショナルで、もう何も言うこともない、もうそういうもうパーフェクトな状況だったそうです。ところがしばらくして神様の臨在を全く感じないことに気がついたっていうんです。音楽家たちを見て、会衆を見て、神様あなたの臨在はどこにあるんですかと尋ねたそうです。そうすると多くの人が退屈そうにポカーンと目を開けているその姿が見えたそうです。しかもよく見るとある人たちはもう 通路を歩き回って、ある人たちはもうぺちゃくちゃとおしゃべりをしている姿が目に入ったそうです。それを見て悲しみに暮れたそうです。なぜならそこに集まっているほとんどの人はクリスチャンであると知ってたわけです。伝道集会ではなくてクリスチャンの集まりだったんだよ。ビビア先生はそれでも会衆が神様の臨在の中に入っていくことを待っていたんですけれども、何も変わらなかったそうです。賛美の時間が終わって、聖書の朗読の時間もおしゃべりが聞こえてきたそうです。すると聖霊様が彼にこのことに真っ向から立ち向かうように語られたというんです。それでビビア先生が主講師として紹介されて講壇に立ったそうです。でもまだおしゃべりが続いてたそうです。それでビビア先生は注目を得るまで一言も発さなかったです。主講師が講壇に立ってずっと黙ってるすごい内容でありますけれども、ようやく静かになるとビビア先生は自己紹介もすることもなくこう言いました。もしあなたが誰かと話しているときに、その人がずっとあなたを無視したり隣の人と会話を続けたりしたら、あなたはどう思いますか。あなたは王の王、主の主が叱るべき敬意と尊敬が払われない場所に来られると思いますか。今晩私がこの建物に入ってきたとき、私は神の臨在を全く感じませんでした。賛美の中でも礼拝の中でも理由があります。主はご自身に敬意を払われないところには来られません。もうこの国に二度と呼ばれなくなるかもしれない、まあ、でもそれでもいいかと自分自身にもう それよりも神様に従うことが大事だと自分に聞かせながら話し続けたそうです。そして実際その後おしゃべりは全く聞こえなくなっていたそうです。雰囲気が明らかに変わったそうです。メッセージの終わりに、今日神様に対する姿勢が自分は正しくなかったと、悔い改める人は立ち上がってくださいと言うと、なんと 75% の人が立ち上がったそうであります。そしてみんなで悔い改めて祈り始めると、 その会場に神様の臨在が満ち溢れたそうです。神様の臨在が波のようにその会場に押し寄せるのが分かったっていうんです。いかがでしょうか。ダビデは歌いました。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。私たちも聖なる恐れを持って神様を切に慕い求めていこうではないでしょうか。私たちが恐れることは、それは神様の臨在を全く感じないことになることであります。私たちは何よりも神様の臨在が必要なんです。私が最初にこの堺市の福音教会に足を運んだ時に、もうかれこれ三十数年前の話に、35年ほど前の話になりますけれども、小さな場所、片手で数えられないぐらいの人数しかいなかったんです。でもそこに神様の臨在があるのを私は感じたんです。教会が必要としているのは神様の臨在であります。私たちが恐れるのは神様の臨在を失うことであります。なぜなら神様の真実の愛は命にも勝るからであります。神様の臨在とともに前進しましょう。アーメン。祈ります。